たしましょう。今日の箇所は新約聖書はヘブル人への手紙の第11章、ヘブル人への手紙の第11章1から3、6節拝読しまして、今日のテーマは信仰とその必要性ということでございます。ヘブル人への手紙第11章の1節から3節では読ませていただきます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。お祈りをさせていただきます。天のお父様、今日のお言葉を感謝します。どうぞ主がお言葉を祝福し、お伝えなさっているお一人の心に届きますように、御言葉が響きますよう、そのために御言葉を取り継ぐこのものを整え清めてくださり、お持ちください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。多くのクリスチャンの方はご存知と思うんですけれども、ヘブル人への手紙の第11章というのは信仰の章としてよく知られております。この章には信仰の多くの偉人、ヒーローたちが取り上げられております。そして何度も繰り返すように信仰という言葉がこの章に出てまいります。おそらく聖書の中で一章の中に9箇所ほど信仰という言葉が繰り返して出てくるところは他にはないと思います。どうしてヘブル人への手紙にこのように信仰という言葉が出てくるかと申しますと、この手紙の受け取り人たちが迫害の中にいたんです。試練の中にいたんです。試練の中にいる人に一番必要なのは信仰でありますので、信仰のことが繰り返し出てくるわけでございます。数年前にある方がお子さんのことで随分悩んでおられました。その方の収入は一般の方の数倍あるような資産家であったんです。その方の試練大変だったんですが、それを乗り越えることができた後、私にこういうように言われたことを思い出します。お金なんて何の役にも立ちませんでした、やっぱり信仰しかないと教えられました。お金なんて何の役にも立ちません、やっぱり信仰だと確信しました。その方の言葉はずっしりと私に 迫ってきたわけでございます。今日は信仰とは何か、信仰はなぜ必要なのか、この2つのことについて共に学びたいと思います。まず信仰とは何でしょうか。信仰というのは一言で言えば神の言葉を信じることです。もう少し具体的に言えば聖書に書かれている神の言葉を信じることです。私はクリスチャンになる前から信仰というのは神を信じることだと思っていました。信仰を持っていらっしゃる人、あの人は神を信じているんだと思いました。しかし本当の信仰というのはその定義だけでは足らないと私は思います。信仰というのは聖書に書かれている神の言葉をその通りに受け入れてそれに信頼することでございます。この一節に信仰は望んでいる事柄を保証しと書いてありますが、これは個人的な望んでいること、主観的に望んでいる事柄を保証してくれるものではありません。もし自分の主観的な願い事、個人的な願い事、それが叶えられることを信じることが信仰だとするならば、聖書が教えている信仰はいわゆる一般の御利益信仰とほとんど変わらないことになるわけです。聖書が教えている信仰というのは神の言葉、聖書に記されている神の言葉をそのまま受け入れてそれに信頼を置くことであるわけです。もし聖書に記されていないことを信じていらっしゃるのであれば、その方の信仰は異教の信仰であるということが言えます。またもう一つ、聖書に書かれているのにそれを信じておられないとするなら、その方は不信仰であるということになります。もう一遍申しますが、信仰というのは聖書に書かれている言葉を信じそれをよりどころとして生きていくことでございます。その一例として天地創造のことがここに書いてあるわけなんです。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものから出てきたのではないことを悟るのです。こう書いてあります。当然のことなんですけれども、この天地が作られるとき、それを目撃した人は誰もありません。誰も見ていないんですが、私たちは聖書が神が天地を作られたと教えてくださっていますので、私たちはそれを信じているわけです。私たちは創造論というものを信じているわけなんです。天地創造だけではなく、聖書がイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった、罪をあがなってくださった、葬られながら3日目に死者の中からよみがえられたということを教えておりますので、私たちはそのことを信じて生きている わけなんです。信仰というのは聖書が教えていることを信じることなんです。人はですね、一般的にね、人が言うことや教えることを信じて生きていると思います。子供は親が教えることを信じて生きていると思います。生徒は学校の先生が教えることを、教科書が教えることを信じて生きていると思います。私は子供の頃ですね、今の教科書を知りません。私の時代の教科書にはですね、もちろん進化論なんですね。進化論という言葉は出てこないんですが、私は忘れもしないですね。あの人間はね、あの猿から類人になって、それから人間になったということを説明している絵付きの教科書があったんです。でそこにですね、あの尻尾が生えて、あの毛が生えている人が、あの日に当たってる絵、それから集団であのマンモスをあの襲って、それを撮っている絵を見ました。私はね、学校の先生の教え、またその教科書が教えることを信じていました。本当に人間は猿から進化したんだと、私はそれを本当に信じてました。人間は人の教えることを信じて生きていると思います。病気の方はドクターが言うことを信じて治療すると思います。ただ人間の教えることを言うことは間違いがあるんです。こんなはずじゃなかった、これは間違いだったということはいくらでもあるんです。でも神様は真実なんです。神が真実であるというのは、神は全てにおいて正しく、間違い全てにおいて正しく、変わることがない。教えは正しく変わることがない、これが真実というものです。ですから信仰というのは間違いがない、変わることがない、聖書の教えをそのまま受け入れて信じて生きていくことを言うわけなんです。もちろん聖書の言葉は変わらないんです。ですから聖書の言葉を信じて生きているなら、その言葉にかけて生きているなら、その人は希望を持って生きていくことができます。もし将来のことについて希望があったら、その人は信仰がいるんです。信仰とは何かって、聖書の神の言葉を学面通り受け入れて、それに信頼して生きていくことを言うわけなんです。では2番目、信仰はなぜ必要なんでしょうか。一つ、救われるのは信仰によるからです。別の言い方をすれば、信仰によらなければ救われることができないからです。エペソ書の第2章の8節9節にこういう言葉がございます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みのゆえに、これはキリストの十字架の贖いの御業のゆえにということです。そして信仰によりの信仰というのは、そのキリストの十字架の贖いを事実として 信じる、受け入れる、そのことによってということなんです。つまりキリストは私の罪を負って十字架で死なれ、葬られ、3日目によみがえり、今も生きておられる。その聖書の教えを心から信じ、信頼し、より頼むこと。そういう信仰によって救われるんです。行いによって誰も救われることはできません。なぜならね、行いは天国へ行くために何したらいいんですか。天国へ行けるに十分な良い行いできる人あるでしょうか。第一、天国によって良い行いによって天国へ行けるのであれば、良い救われたいと思っても良い行いができない人は救われないことになります。神様は全ての人を愛しておられるんです。全ての人が救われることを望んでおられます。そうなのに、良い行いをすることによって救われるんだったら、救われたいと思っても良い行いができない人は残念ながら救われないことになります。ただ誰でも救われるためにイエス・キリストを信じる信仰によって救われると言われています。ですから救われたいのであれば、イエス・キリストを信じたら誰でも救われます。あのクリスチャンの皆さんは、イエス様が十字架につけられた時に、二人の犯罪人の十字架に挟まれて十字架にかかられたことをご存知だと思うんですね。イエス様の両側の犯罪人は死刑囚です。だから当然の死刑を受けているわけです。ところがイエス・キリストは全く罪がないわけです。聖書によりますと、片方の犯罪人は十字架につけられたままイエス様に助けを求めます。イエス様、あなた様が天の御国の位におつきになる時には私を覚えてくださいと、そのように苦しみの中でお願いします。そうするとイエス・キリストはどうおっしゃったかと、よくよく言っておきます、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますと言われました。彼はですね、身動きできないんですよ。もうすぐ死のうとしてるんですよ。それはですね、死刑囚なんですよ。彼はですね、ある意味では十字架で処刑されて当然のことなんです。そうなのに彼は何も行いができない、身動きできないのに、隣のイエス様に私を救ってくださいということを言うと救われたわけです。これは何を意味しているかというと、人は救われたいと思うなら誰であってもどこであってもいつでも救われることができますと。でも信じない人は救われない。もう一人の犯罪人見てください。彼は信じなかったんです。信じなかった人はどんなにキリストの近くにいても救われることはできません。でもどんな人生を送った人であっても、イエス・キリストを救い主として信じるなら救われます、いつでも。なぜ信仰がいるんでしょうか。救われるのは信仰であり、信仰によらなければ誰も救われることはできない。救われるためにはキリストを信じる信仰というのは必須なんです。だから信仰がいるわけなんです。もう一つ、なぜ信仰がいるのか。それは神に喜ばれるのは信仰だからなんです。神に喜ばれるのは信仰だからです。今日の箇所の第11章の6節をご覧ください。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。最初の部分、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。この言葉を別に言い方を変えることが許されるとするならば、信仰があれば神に喜ばれることができます。誰であっても信仰があれば神を信じます。私は愚かです、私は何もできません、でも私は神様を信じますというならば、神様は喜ばれます。神を喜ばせるというのは行いじゃないんです、信仰なんです。教会の中に、多くの教会でもそうだと思うんですけれども、何か奉仕をして神様に喜ばれたいと、こういうように思っておられる人おられると思うんですね。一生懸命奉仕します。何でされるんですか。神様に喜ばれるためだ。それは良いことをするということは、奉仕をするということは結構なことなんです。でも神様は奉仕をするから喜ばれるんじゃないんです。奉仕しなくてもできなくても神を信じる人を神様は喜ばれます。もしですね、神様に喜ばれると思って良い行いをするんだと、そのように思っておられる方があれば、ぜひこのことを覚えていただきたいんですね。神様は奉仕をする人の奉仕より、奉仕をするその人を先に見られます。神様はその人の奉仕を見るよりも、その人の奉仕をする心をご覧になります。カインとアベルの物語をご存知の方多いと思うんですね。クリスチャンであれば知っておられると思います。カインとアベルがそれぞれ別々に礼拝したわけです。カインというのはアダムの長男です。彼は耕すものになりまして、農作物、一生懸命汗を流した、その結晶を神様に持ってきたんです。アベルは弟で群れを、羊を飼うものになったんですよ。彼は神様に何を持ってきたかというと、子羊を生贄として持ってきたんです。聖書の中に書いてありますね。神はアベルとその信仰をご覧になり、そして神はカインと、いや、アベルとその捧げ物をご覧になり、カインとその捧げ物をご覧になったと書いてあります。順序ですね、順序なんです。神様は持ってくるものより、持ってくる人を先にご覧になります。これですね、はっきりとしておかないと、私たちはここのところをちゃんとしていないと、人に注目をされたいとか、信仰が形式的になります。そして人に認められたいと思い、人に褒められたいと思います。そして一生懸命にやったのに誰も声かけてくれなかったらどうするでしょうか。失望すると思います。神様は私たちの働きや行いより先に私たちの心をご覧になるんです。何かの事情で何も神様のためにできない、でもその人に信仰があれば神様は喜ばれます。神様は 信仰を喜ばれるんです。信仰があることを喜ばれるんですよ。能力があるとか実績があるとかそんなことを喜ばれないんです。それよりもその人の信仰を喜ばれます。なぜ信仰が必要なのか。信仰によってのみ神様に喜ばれることができるからなんです。今もね、寝たきりで何もできない。教会はもちろん行けない。でも心満たされて将来に素晴らしい希望を持って日々過ごしていらっしゃる人いらっしゃると思います。その人に信仰があるからであり、神様がその人の信仰を祝福されているからだと思います。教会にいつも行っておられ、いろいろ奉仕されているのに、もう一つ満たされていないというクリスチャンがいらっしゃるかもしれません。その人に必要なのは何でしょうか。信仰じゃないですか。なぜ信仰は必要なんでしょうか。神に喜ばれるのは信仰だからでございます。もう一つ、なぜ信仰が必要なのか。人生に勝利するのは信仰によるからでございます。第一ヨハネの手紙の第5章の4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。先ほども言いましたように、ヘブル人への手紙の第11章に多くの信仰のヒーローたちが出てまいります。彼らは皆迫害その他の問題に悩まされていたわけです。しかしながら彼らは見事にそれらに勝利したわけなんです。信仰によってアベルは、信仰によってエノクは、信仰によってノアは、信仰によって信仰によって信仰によってと書いてあります。本当にたくさんの人たちは出てきますけれども、彼らは皆神の言葉、神の約束を信じることによって自分の直面している困難を乗り越えていったんです。まあ多くのクリスチャンは経験されたと思いますけれども、信仰によって人生に勝利するようになったおっしゃると思います。例えば人を恐れなくなった。私は人を極端に恐れていました。人は私をどういうふうに思っているか、その評価を恐れてたんですね。しかし私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私のようなこの世で評価されない人間であってもあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様がしっかりと評価してくださっているということが分かったときに、私は人の評価、人の声、そういうものに悩まされないで自由に生きることができるようになりました。また多くの人は劣等感に悩まなくなったんじゃないですか。私はもうもちろん劣等感 非常に強い人間でございますね。でも信仰を持って、神様が私をこの世に作られたんだと、私は私なんだと、私は他の人と違っていて当たり前なんだと、なぜなら私は個別に作られたからと、で私にも神様は計画を持っておられるんだ、このように思った時に、私は強い劣等感から解放されるようになりました。また多くの人は試練に負けなくなったんじゃないですか。クリスチャンになる前、なんで私がこんな苦しみに遭うんだ、なんで今なんだって、そのように思われていても、信じて救われて、神様は私の試練をご存知である、私の試練は神の御手の中で起こっている、これには意味がある、何より神様は私と共にいてくださると、そして試練を感謝するようになった、本当に私のためだと思って受け止めることができるようになった、こういう方は多いと思うんですね。それは神様は私と共におられる、試練の中にある私と近く共にいてくださる、そして私を守ってくださる、そして私をこの試練を通して最善に導いてくださるに違いないって、この信仰が与えられるときに、私たちは私たちが受ける試練というものを受け入れることができると思うんですね。信仰というのは神の言葉を信じることです。恐れるな、私はあなたと共にいる、この言葉、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われるこの言葉、これを私たちは信じるわけです。そうした時、私たちは厳しい人生に勝利していくことができるんじゃないですか。だから私はあなたと共にいる、世の終わりまでいつもあなたと共にいる、この言葉をしっかりと受け止めること、とっても大事なことだと思うんです。中国のキリスト教会の日曜学校の2006年の出来事が報道されていました。迫害に耐えた日曜学校の生徒たち、中国政府の公安がある教会の日曜学校の部屋になだれ込んできた。そこには30人の生徒たちがいたが、全員車に乗せられて警察署へ連行された。恐ろしい状況ではあったが、ある子供がそんな中で賛美歌を歌い始めた。すると全員がそれに参加した。警察署に着いてからも子供たちは歌うことをやめなかった。公安は、私はイエスを信じな、私はイエスを信じない、信じないを100回書くまで 家に帰さない。と子供たちを脅した。しかし子供たちはその命令に従わず、私は今日イエス様を信じます。私は明日もイエス様を信じます。私はいつまでもイエス様を信じますと書いた。驚いた 公安は子供たちの親を今度呼び出した。するとある未亡人の信者はイエスを否定することを断固拒否した。公安はもしお前がイエスを否定しないならこの双子の息子たちを家に帰すことはできないと脅しをかけた。すると彼女はこう答えた。もしそうならあなたに私の息子たちを追いだねします。困り果てた公安は息子たちを家へ連れて帰れと言った。この子供たち見てください。どうして恐れなかったんですか。信仰があった。どんな信仰なんですか。神の約束を信じる信仰なんです。私たちはなぜ不安になるか。私たちはなぜ将来のことを恐れるか。信仰がないからじゃないですか。信仰の反対は何ですか。不信仰と言いますね。でも信仰の反対は疑いです。なんで疑うのか。信仰がないからです。なんで恐れるのか。信仰がないからです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないです。そして共にいらっしゃるんです。そのことを信じるんです。もし信じるなら私たちは明日のことを恐れるでしょうか。いつも私は一人ではなくイエス様が私と共にいらっしゃるというこの言葉、この事実を信じていくことが大事なんです。ただ私たちはいろいろな出来事が起こりますので共にいらっしゃるイエス様のことを忘れてしまう、見失ってしまうんです。だからいつも共におられるんだということを意識し努力して生きていく必要があります。アメリカのフランク・ローバッハという先生が神がおられる場所ということでこういうようにされたそうです。この先生は神が自分と共にいてくださるということを常に意識しているためにいろいろなことを工夫した。その一つにいつも歩道を歩くとき内側を歩くということであった。内側を歩く歩道の外側にはいつも共にいて私を守ってくださっているという神様がいることを確認するために歩道の内側を歩いた。皆さんどうですかね。危ない方は空いてるね。そこの危ない方にイエス様が一緒にいらっしゃるから私はいつも中側に入っています。イエス様は私たちを守るために一緒にいてくださるんだから、この先生は内側を歩いたんだ。これは一つの工夫なんですね。もう一つこの人を工夫したんです。家に食卓があるんですね。家族が座る食卓の椅子は置いてあるんですが、一つ誰も座らない椅子があります。誰のためか。私たちと一緒にイエス様がいてくださるということを自覚するために空の椅子が置いてある。どう思われます。立派な工夫だな。そう思いますね。いや私椅子一つ空いてます。でもいつもなんやかんや置いてあります。そうじゃない。空の椅子、物置になっている椅子じゃなく空っぽになっている椅子置いてある。ここはイエス様です。信仰がなければ救われることはできない。 信仰がなければ神に喜ばれることはできない。信仰がなければ人生に勝利することはできない。私たちは弱く愚かく貧しくっても問題ないんです。神様は弱い人ほど愛してくださいます。神様は喜んでいる人より悲しんでいる人を愛してくださいます。神様は強い人よりも弱い人を愛してくださいます。そのために来てくださり、十字架にかかって死んでくださいました。だから信じる者に力をくださいます。私のことを言いますね。私の将来、この教会辞めたら私の生活どうするか、私は不安だったら、私は信仰がないんで、愛する皆さん、あなたが将来を不安に感じておられたら、本当に不安だったら、私これ従っていいんかな、これほんまに大丈夫、これ保証ある、危なくない、これ以上行くのは危ないと思われるのであれば、あなたに必要なのは信仰です。神にとって不可能なことはありません。私たちが罪人であったとき、私たちのために命まで捨ててくださり、私たちのためによみがえり、私たちと共にいてくださるイエス様は必ず守ってくださり、最善に導いてくださるはずじゃないですか。そうじゃなかったら神様じゃないんじゃないですか。私たちの信仰、私たちの生き方を点検してみましょう。私たちに不安があるなら、恐れがあるなら、信仰がいるんじゃないですか。御言葉を読みましょう。その御言葉に信頼を置きましょう。神様に代わることはありません。信仰こそ勝利なのです。お祈りします。天のお父様、不信仰を許してください。疑いが絶えずやってきます。恐れがきます。どうか主よ、信仰を与えてください。どうか主よ、周りを見ないで主を仰ぎ見ることができるようにしてください。神の御言葉に信頼を置くことができるようにしてください。昨日も今日もいつまでも変わることがないイエス様のお言葉に信頼を置いて生きていくことができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。では成し様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が心に語りかけて、私には神様の助けいります、決心すべきです、悔い改むべきです、救われるべきです、救われているけどバプテスマを受けるべきです、もっと耐えるべきです、何でも神様は心に変わってお導きくださっていたら応答いたしましょう。一節、なしたま長胸。